皆さん、こんにちは。ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。ナノサイエンス専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジーニュースをお届けします。今週はナノ材料の商業化と応用拡大が特に顕著でしたね。グラフェンやカーボンナノチューブがバッテリーや電子部品の性能を飛躍的に向上させ、私たちの生活をさらに豊かにする可能性を秘めています。また、医療分野では金ナノ剤やメッセンジャー RNA による精密治療が注目され、環境面では PFAS 除去技術やクリーンエネルギー生成に関する興味深いニュースも入っています。
なるほど、幅広い分野でナノテクノロジーが活躍しているんですね。トロイさん、では詳しく見ていきましょう。まずは、グラフェン、銅複合材料の商業化進展についてですね。これは具体的にどうすごいのでしょうか？
はい。中国のザシックススエレメントグループが、グラフェンと銅を複合化した材料の商業化を進めています。グラフェンを銅に混ぜることで、純粋な銅よりもさらに高い導電性を実現できるのが特徴です。
それは、産業界にとってどんな意味がありますか？
電力伝送における損失を最小限に抑え、エネルギー効率を向上させることができます。高効率な送電ケーブルや、高性能な電気モーター、次世代の電力、電子部品など、幅広い分野での性能向上が期待されます。
今後の見通しはどんな感じですか？
同社は、この材料を電気自動車、再生可能エネルギーシステム、スマートグリッドといった成長分野での採用を加速させることを目指しています。エネルギー効率の高い社会を実現する上で鍵となる技術です。
なるほど。私たちの日常生活の電力消費にも大きな影響がありそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、OC サイアル社がフォルクスワーゲングループのパワー公社製 EV バッテリー向けに、炭素カーボンナノチューブの主要サプライヤーに選定されたというニュースです。
炭素カーボンナノチューブが EV バッテリーに採用されると、どのようなメリットがあるのでしょうか？
OC サイアル社のチューブオールナノチューブをバッテリーに組み込むことで、エネルギー密度、急速充電性能、そしてサイクル寿命が劇的に向上します。バッテリーが加熱するリスクも減り、CO2 排出量も最大 26% 削減できる可能性があります。
環境にも貢献できるとは素晴らしいですね。企業の動きは活発なのでしょうか？
はい。OC サイアル社はすでに欧州の EV バッテリーメーカーの大部分に供給実績があり、今回のパワー公社との提携で、EV バッテリー市場における標準的な添加剤としての地位を確立しつつあります。
EV の航続距離や充電時間が改善され、環境にも優しいとなると、EV の普及がさらに加速しそうですね。次はどんなトピックでしょうか？
テキサス A&M 大学が、メタンガスと非熱プラズマを水界面で利用した、新しいグラフェン酸化物の製造法を発見したというニュースです。
メタンガスを使ってグラフェン酸化物を作るというのは、とても興味深いですね。
はい。メタンを主要な炭素源として利用し、大気圧条件下で高純度の炭素グラフェン酸化物を効率的に製造できます。さらに、クリーンな燃料である水素も副産物として生成されるため、非常に持続可能なプロセスといえます。
従来の製造方法と比較して、どんなメリットがありますか？
従来の製造法は、強酸や酸化剤を多量に消費し、環境負荷やコストが課題でした。この新技術は、これらの課題を解決し、低コストかつ環境負荷の低い、スケーラブルな代替手段を提供します。
それはまさに画期的な発見ですね。今後の応用が楽しみです。続いては、医療分野からのニュースですね。希少肝疾患の治療に関する進展について教えてください。
ジェマバイオ社が、アーパH から資金提供を受け、プロフルエント社と提携し、脂質ナノ粒子送達メッセンジャー RNA ベースの塩基編集製品を開発すると発表しました。
脂質ナノ粒子でメッセンジャー RNA を肝臓に届ける塩基編集とは、具体的にどんな仕組みなのですか？
ホモ接合性家族性高コレステロール血症やメープルシロップ尿症といった希少な肝疾患における遺伝子変異を標的とします。脂質ナノ粒子が肝臓細胞にメッセンジャー RNA を運び、そこで病気の原因となる特定の塩基を高精度に修正し、恒久的な治療効果を目指します。
従来の治療法では難しかった病気にも対応できるんですね。
はい。遺伝子レベルでの根本的な治療につながる可能性があり、これらの重篤な希少疾患に対する初の治療薬となることが期待されています。従来のクリスパーキャス9システムよりもオフターゲット効果のリスクを低減できる次世代技術です。
患者さんにとって本当に大きな希望となるニュースですね。ナノテクノロジーが社会に広く普及する中で、安全性に関する議論も不可欠ですよね。
その通りです。ナノ毒性学とナノ粒子の毒性に関する国際会議 ICNTN がプラハで開催され、ナノ材料の安全性評価とリスク管理について活発な議論が交わされました。
どのような具体的な内容が話し合われたのでしょうか。
金属ナノ粒子、カーボンナノチューブ、量子ドットなど、さまざまなナノ材料が生態や環境に与える影響、そしてナノ粒子のサイズや形状、表面修飾が毒性にどう影響するかなどが詳細に研究発表されました。
業界全体にとってどのような意味合いがありますか？
ナノ材料の安全な設計、セーフバイデザイン原則の推進や、ナノ毒性学研究における国際的な協力強化が強調されました。これにより、ナノ材料が安全に利用されるための規制ガイドラインの調和が進むでしょう。
ナノテクノロジーの健全な発展のためには、こうした国際的な取り組みが非常に重要ですね。金ナノ材が、がんの精密治療に新たな可能性を開くというニュースも入っていますね。
はい。最新の研究で、金ナノ材プラットフォームが、がん幹細胞の表現型リプログラミングと、ヘイループ型テラノスティクス、つまり診断と治療を統合した技術において有望な結果を示しました。
金ナノ材はどのようにがん幹細胞に作用するのですか？
金ナノ材は放射線効果を増強し、高熱療法を支援します。さらに、がん幹細胞が持つ特異的なエネルギー代謝経路を破壊することで、多剤耐性のメカニズムを根底から覆し、再発を効果的に抑制する可能性を秘めているのです。
これは従来のがん治療の限界を超える可能性がありますね。今後の展望は？
リアルタイムの代謝フィードバックとマクロレベルでの監視を統合することで、個々の患者さんに合わせた精密な治療が実現できるようになります。がんの再発率を劇的に低下させ、長期生存率を向上させる画期的な治療法となることが期待されます。
がん患者さんにとって、本当に希望の光となるニュースですね。バッテリー性能の向上に関するニュース、これはとても気になります。
シンセティックオクサイズ社が、アセルオーラストという商標で、ナノポーラス酸化鉄の商業供給を開始しました。これはバッテリーやスーパーキャパシタの性能を飛躍的に向上させる材料です。
ナノポーラス酸化鉄が、なぜそこまでバッテリー性能を高められるのですか？
この材料の独自の多孔質構造が、電極と電解質の接触面積を最大化し、リチウムイオンやナトリウムイオンの拡散距離を劇的に短縮します。これにより、急速充電や高出力が可能になり、バッテリーの寿命も長くなります。
今後の見通しはどうでしょうか？
同社はナノポーラス FE2O3 の世界で唯一の商業供給源と主張しており、電気自動車、定置型蓄電池、次世代電子機器など、高性能エネルギー貯蔵デバイスが求められる分野での需要が高まることが予想されます。
これはエネルギー転換と持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となりそうですね。最後のニュースは、太陽電池の効率向上に関するものですね。
はい。全固体拡散制御によって、モノ分散陽化物ペロブスカイト量子ドットをグラムスケールで安定合成することに成功し、太陽電池で 16.7% の電力変換効率を達成しました。
グラムスケールで安定合成できるのが大きなポイントなんですね。
まさにその通りです。この技術は、量子ドットのサイズと組成の均一性を極めて高く保ちながら、高効率を維持したまま大規模生産を可能にします。これは、ペロブスカイト量子ドット太陽電池の実用化に向けた大きな一歩です。
今後の展望はどんな感じですか？
今後は、さらなる電力変換効率の向上、長期耐久性の検証、そしてコスト効率の良い大規模生産プロセスの開発が焦点となります。
低コストで高効率、かつ環境に優しい太陽電池の普及を加速し、再生可能エネルギーの導入を飛躍的に進めることが期待されますね。
今週のナノテクノロジー最前線では、 グラフェンやカーボンナノチューブといったナノ材料がバッテリーや電子部品の性能を飛躍的に向上させるなど、実用化と応用拡大が顕著でした。医療分野では筋ナノ剤やメッセンジャー RNA による精密な遺伝子治療が難病の患者さんに新たな希望をもたらしています。また環境面ではメタンからのグラフェン酸化物製造やPFAS除去技術が持続可能な社会への貢献を示し、同時にナノ材料の安全性に関する国際的な議論も活発に行われました。
トロイさん、今週もナノテクノロジーの最先端に触れることができてとても刺激的でした。基礎研究の成果が私たちの身近な製品や異業、環境問題の解決に直結していることを改めて実感しました。来週もまた新たなナノテクノロジーのニュースが飛び込んでくるのが楽しみですね。それでは、ナノテクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。